半七取物帳。お化け師匠。岡本喜道。一。2月以来、私は自分の仕事が忙しいので、半七老人のうちへ、小半年も無沙汰をしてしまった。なんだか気になるので、5月の末に、無沙汰の詫びながら手紙を出すと、すぐその返事が来て、来月は氷川様のお祭りで、小飯でも炊くから遊びに来てくれとのことであった。私も急に老人に会いたくなって、そのお祭りの日に赤坂に出て行くと、途中から霧のような雨が降ってきた。あいにく少し降ってきました。梅雨前ですからね、と、半七老人は鬱陶しそうに空を見上げた。今年は本祭りだというのに困ったもんです。だがまあ、大したことはありますまいよ。約束の通りに小飯や鬼しめのごちそうが出た。酒も出た。私は遠慮なしに飲んで食って踊りの屋台の噂などをしていたが、雨はだんだん強くなるばかりで、うちのばあやが慌てて軒提灯や飾り花を引っ込めるようになってきた。町内の屋台囃子の音も沈んで聞こえた。こりゃいけない。とうとう本降りになってきた。これじゃ踊り屋台を見にも出られまい。まあ、今夜はゆっくりお話しなさい。何かまた昔話でもしようじゃありませんか。と、老人は食い荒らしの皿小鉢をばあやに片付けさせながら言った。踊り屋台の見物よりも、小飯のごちそうよりも、私にとってはそれが何よりも嬉しいので、すぐにその尾についてまたいつもの話をしてくれと甘えるようにせがむと、また手柄話ですか、と老人はニヤニヤ笑っていたが、とうとう私に口説き落とされて、やがてこんなことを言い出した。あなたは蛇やマムシは嫌いですか？いや、誰も好きなものはありますまいが、蛇と聞くとすぐに顔の色を変えるような人もありますからね。それほど嫌いでなけりゃ、今夜は蛇の話をしましょうよ。あれは確か、安政の大地震の前の年でした。7月10日は浅草観音の四万六千日で、半七は朝の薄暗いうちに参詣に行った。五重の塔は湿っぽい暁のもやに包まれて、鳩の群れもまだ豆を拾いには降りてこなかった。朝参りの人も少なかった。半七はゆっくり拝んで帰った。その帰り道に、下屋のおなり道へ差し掛かると、刀屋の横丁に7、8人の男が司祭らしく立っていた。半七も商売柄でふと立ち止まってその横丁を覗くと、弁慶島の浴衣を着た小作りの男が、その群れを離れてバタバタかけてきた。親分、どこへ？観音様へ朝参りに行った。ちょうどいいとこでした。今ここに変なことが持ち上がってね。男は顔をしかめて小声で言った。彼は下っ引きの源氏というお化職であった。この下っ引きというのは、今で言う、聴者のようなものですと、半七老人は、ここで宙を入れてくれた。つまり、 手先の舌を働く人間で、表向きは魚屋とかお化粧とか何かしら商売を持っていて、その商売の合間に何か種をあげてくるんです。これは影の人間ですから、決して取り物などには出ません。どこまでも堅気のつもりで済ましているんです。おかっぴきの下には手先がいる。手先の下には下っぴきがいる。それがお互いに糸を引いてうまくやっていくことになっているんです。それでなけりゃ罪人はなかなか上がりませんよ。源氏はこの近所に長く住んでいて、下っ引きの仲間でも、目端の利く方であった。それが変なことを言うので、半七も少し真面目になった。
なんだ、何があった。
人が死んだんです。お化け師匠が死んだんです。お化け師匠、こういう奇怪なあだ名を取った本人は、水木亀治と呼ばれる踊りの師匠であった。亀治は自分の名を幼い時から娘分にもらって、これに芸をみっちり仕込んで、亀代と名乗らせて自分の後を継がせるつもりであったが、その亀代は去年の秋に18歳で死んだ。お化け師匠のあだ名は、それから生み出されたのであった。亀治は今年48だというが、年に比べるとみずみずしい垢抜けのした女であった。商売柄で若い時には随分浮いた噂も聞こえたが、この10年以来はよく一方に凝り固まっているとかいうので、近所の評判は、あまり良くなかった。姪を娘分にもらったのも、ゆくゆく自分の食い物にしようという下心から出たのである。はたから見ると、のうたらしいほどに手厳しく仕込んだ。そういうふうに、小さい時からあまり邪険に責められたせいか、亀代はどうも良心であったが、仕込みが厳しいだけに、芸はよくできた。器量も良かった。16の年から母の大稽古として弟子たちを教えていたが、器量のいいのが唯一のおとりになって、男弟子もだいぶ入り込むようになった。したがって、亀治の懐都合もだんだん良くなってきたが、欲の深い彼女は、お決まりの月並みや墨線や畳線ぐらいでなかなか満足していられる女ではなかった。彼女はこの若い美しい餌で大きな魚を釣り寄せようと企んでいた。その魚は去年の春の潮に乗って寄ってきた。それは、中国編のある大名屋敷の留守居役で、亀代をぜひ自分の持ち物にしたいという注文であった。跡取りの娘であるから、そちらへ差し上げるわけにはいかないと、亀治はわざとじらすように一旦断ると、相手はいよいよ乗り出してきて、いわゆる囲い物として、毎月相当の手当てをやる。まだその他に話がまとまり次第、一種の支度金のような意味で、当金100両を出そうという条件までつけてきた。金100両。この時代においては莫大の金であるから、亀治も二つ返事で承知した。これで、お前も私も浮かみ上がれると、彼女は顔を崩して亀代に囁いた。おっかさん、 こればかりは堪忍してくださいと、亀代は泣いて断った。何を言うにも、自分は体が日弱い。大勢の弟子をとって、毎日毎晩踊り続けているのさえも、この頃では耐えられないくらいであるのに、その上に、旦那取りなどさせられては、とても我慢も辛抱もできない。そんな卑しい辛い思いをしないでも、別に暮らしに困るというわけでもない。自分は倒れるまで働いて、きっとおっかさんに不自由はさせまい。かこいものの相談だけはどうぞ断ってくれと、彼女は母にすがって頼んだ。もちろん、この訴えを素直に受けるような亀女ではなかったが、平静はおとなしい亀代も、この問題については、あくまで強情を張って、脅しても透かしても、どうしても得心しないので、亀女も持て余して、ただイライラしているうちに、その夏の梅雨の頃から、亀代の健康は衰えて、もはや、毎日の稽古にも耐えられないで、三日に一度ぐらいは枕に親しむようになった。こっちの返事がいつまでも渋っているので、旦那の方でもさすがに根負けがしたらしく、いつとはなしにその相談も立ち消えになった。巨大な魚は逃げてしまった。亀次は歯ぎしりをして悔しがった。せっかくの旦那を取り逃がしたのも亀代のわがまま強情からであると、亀次はむやみに彼を憎んだ。倒れるまで働くと言った亀代の言葉自治をとって、決してべんべんと寝そべっていることはならない。倒れるまで働いてくれと、真っ青な顔をして寝ている亀代を無理に引きずり起こして、朝から晩まで弟子たちの稽古を続けさせた。もちろん、医師にも見せてやろうともしなかった。お腹という若い地引きが亀代に同情して、そっと売薬などしてやっていたが、その年の土用の激しい暑気が、いよいよ、亀代の弱った体を敷いたげて、彼女はもう骸骨のように痩せ衰えてしまった。それでも亀次は意地悪く稽古を休ませなかったので、彼女はほとんど半死半生のおぼつかない足元で稽古台の上に毎日立ち続けていた。お腹も腹の内では、ハラハラしていたが、大師匠の怖い目に睨まれて、彼女はどうすることもできなかった。もう、二三日で盆休みが来るという、七月九日の昼過ぎに、亀代はとうとう、姓も根も突き果てて、山ん場を踊りながら舞台の上にがっくり倒れた。邪険な養母に苛まれ続けて、若い美しい師匠は、十八の初秋に、この世と別れを告げた。その新盆の夕べには、白い切り子灯籠の、長い尾が、吹くともない冷たい風に、ゆらゆらとなびいて、この薄暗い火の影に、若い師匠のしょんぼりと迷っている姿を、お腹はまざまざと見たと、近所の者に震えながら囁いた。噂はそれからそれへと伝えられて、普段から亀次を心よく思っていない人たちは、さらにおひれを添えて、いろいろのことを言い出した。亀次のうちでは、夜が更けると暗い稽古舞台の上で誰ともなしにトントン足拍子を踏む音がかすかに聞こえるという薄気味の悪い噂が立った。 亀寿の家へは幽霊が出るということに決まってしまった。お化け師匠の恐ろしい名が町内に広まって、弟子たちもだんだんに寄りつかなくなった。お腹も暇を取って立ち去った。そのお化け師匠が今死んだのである。どうして死んだ？あいつ残ったから悪いものでも食って当たったのかと、半七はあざけるように囁いた。どうしてそんなんじゃありませんと、源氏は少し怯えたように目を据えて囁いた。お化け師匠は蛇に巻き殺されたんで。蛇に巻き殺されたと半七も驚かされた。女中のお村というのが今朝になって見つけ出したんですが、師匠は黒い蛇に首を絞められて蚊帳の中に死んでいたんです。不思議じゃありませんか。人の執念は恐ろしいもんだと近所の者もみんな震えていますよ。源氏も薄気味悪そうに言った。悲惨な死を遂げた亀代の魂が黒い蛇に乗り移って邪険な妖母を締め殺したのかと思われて、半七もゾッとした。お化け師匠が蛇に巻き殺された。どう考えても、それは戦慄すべき出来事であった。まあ、何しろ言ってみようじゃねえか。半七は先に立って横丁へ入ると、源氏もなんだか落ち着かないような顔をして、後からついてきた。亀寿の家の前には、だんだんに人立ちが多くなっていた。ちょうど若い師匠の一周忌ですからね。きっとこんなことになるだろうと思っていましたよ。恐ろしいもんですね。どの人も恐怖に満ちたような目を輝かして、ひそひそと囁き合っていた。その中をかき分けて、半七は、源氏と裏口から師匠の家へ入ると、雨戸もまだすっかり開け放してないので、家の中は薄暗かった。かやもそのままに釣ってあって、次の間の四畳半には、家主と下女のお村が息を呑むように黙って座っていた。半七は家主の顔を見知っているので、すぐに声をかけた。お家主さん、どうも飛んだことができましたね。ああ、神田の親分でしたか。棚内にとんでもないことが出退しまして。万太郎に言いつけて早速お届けはしておきましたが、まだご検死がおりないので、うっかり手をつけることもできません。近所では、いろいろのことを言っているようですが、死に様もあろうに、蛇に巻き殺されたなんて、一体どうしたもんでしょうか。何しろ困ったことができましたよと、家主もその処置に困っているらしかった。ここらは普段から蛇の出るところですか、と半七は聞いた。ご承知の通り、こんなに人家が立て込んでいるところですから、蛇もカエルも滅多に出るようなことはありません。おまけに、ここのうちは、庭といったところで、四つ葉ばかりで、蛇なんぞ住んでいそうなはずはありませんし、どこから入ってきたのか、一向わかりません。それですから、近所で、まあ、いろいろなことを言うんですが、と、家主の胸にも亀代の亡霊を描いているらしかった。蚊帳の中を見てもよろしゅうございますか。どうぞ、お改めください。 半七の身分を知っている家主は、意義なく承知した。半七は、立って次の間へ行くと、ここは横六畳で、隅の壁沿いに三尺の置き床があって、帝釈様の古びた軸がかかっていった。かやは、六畳いっぱいに釣られていて、昨日今日はまだ残暑が強いせいであろう。亀寿は布団の上に寝ござを敷いて、薄い貝巻きは裾の方に押しやられてあった。南向きに寝ている彼女は枕を横に外して、布団から少し乗り出したようになって、仰向けに横たわっていたが、その結び髪はかきむしられたように、おどろに乱れて、額をしかめて、唇を歪めて、しらちゃけた舌を吐いて、最後の苦悶の跡が、その死に顔にありありと刻まれていた。寝巻きは半分引きめくったように、肩から胸のあたりまであらわになって、男かと思われるような小さいちぶさが薄赤く見えた。蛇はどうしましたと、源氏も後から来てそっと覗いた。半七は蚊帳をまくって入った。薄暗くっていけねえ。庭の雨戸を一枚開けてくれ、と半七は言った。源氏が立って南向きの雨戸を開けると、もう六つ。午前六時過ぎの朝の光は、庭から一度にさっと流れ込んで、まだ新しい蚊帳の波を真っ青に照らした。死んだ女の顔はいよいよ青く映ってものすごく見えた。その青ざめた顎の下に黒く滑らかに光る鱗のようなものが見えたので、蚊帳の外から気味悪そうに覗いていた源氏は、思わず顔を後へ引いた。半七は少しかがんでよく見ると、黒い蛇はあまり大きくなかった。ようよう一尺ぐらいのものらしく、その尾は女の首筋にゆるく巻きついて、その平たい首は布団の上に死んだようにぐたりと垂れていた。生きているのかしらと、半七は指の先で軽くその頭を弾いてみると、蛇はぬーっと鎌首を長く上げた。それを見て少し考えていた半七は、懐から花紙の畳んだのを出して、その頭をまた軽く押さえると、蛇は物に恐れるように首をすくませて、布団の上へおとなしく首を垂れてしまった。蚊帳を抜け出してきて、半七は縁先の蝶子鉢で手を洗って、元の四畳半へ戻った。わかりましたかと、家主は待ちかねたように聞いた。さあ、まだ何とも申されませんね。いずれご検視が見えたらば、また、おかかりのお考えもありましょう。私は、ひとまずこれで、おいてまをいたします。取り留めた返事を受け取らないで、少し失望したらしい家主の顔を後にして、半七は、早々にここを出ると、源氏も続いて表へ出た。親分、どうでした？あの女中は、まだ若いようだな。十七八か、と、半七は出し抜けに聞いた。十七だということです。だが、あいつがまさかやったんじゃありますまい。と、半七は考えていた。だが、なんとも言えねえ。おめえだから言って聞かせるが、師匠は蛇が殺したんじゃねえ。人間が締め殺しておいて、後から蛇を巻きつけたに相違ねえ。 おめえもそのつもりであの女中はもちろんのこと、他の出入りの者にもよく気をつけろ。じゃあ死んだ者の執念じゃありませんかね、と、源氏はまだ疑うような目をしていた。死んだ者の執念もかかっているかしれねえが、生きた者の執念もかかっているに相違ねえ。俺はこれからちっと心当たりをついてくるから、おめえも助裁なくやってくれ。そこで、どうだろう。あの師匠は、ちっとは金を持っていたらしいか。あの欲張りですからね。小金を貯めていたでしょうよ。男でもあった様子はねえか。この頃は、よく一方のようでしたね。そうか。じゃあ、何しろ頼むよ。言いかけてふと見返ると、家の前に立ってこわごわと覗いている大勢の群れから少し離れて、一人の若い男がこっちの話に聞き耳を立てているらしく、時々に盗むような目をして二人の顔色を伺っているのが半七の目についた。おい、あの男はなんだ？おめえ知らねえか？と、半七は小声で源氏に聞いた。あれは町内の教授屋のせがれで、矢三郎と言うんです。師匠の家へ出入りすることはねえか？去年までは毎晩稽古に行っていたんですが、若い師匠が死んでからちっとも足踏みをしねえようです。あいつばかりじゃねえ。若い師匠がいなくなってから、大抵の男の弟子はみんな散ってしまったようですよ。厳禁なものですね。師匠の寺はどこだ？高徳寺前の妙心寺です。去年の弔礼の時に、私も町内の付き合いで行ってやったから、よく知っています。妙心寺か。源氏に別れて、半七は、おなり道の大通りへ一旦出て行ったが、また何か思いついて、急に引っ返して、高徳寺前へ足を向けた。土曜が明けて、まだ間もない秋の朝日は、キラキラと、大土偶の水に映って、大きい麦わらトンボが、半七の鼻先をかすめて、低い練り塀の中へ流れるように、ついと飛び込んだ。その練り塀の寺が、妙心寺であった。門をくぐると、左側に花屋があった。盆前で参詣が多いと見えて、花屋の小さい店先には、足も踏み立てられないほどに、しきみの葉が青く積まれてあった。もし、こんにちは。棚口から声をかけると、しきみに埋まっているようなおばあさんが、かがんだ腰を伸ばして、目をしょぼしょぼさせながら振り向いた。おや、いらっしゃい。ご参詣でございますか。当年は、残暑が厳しいので困ります。その仕組みを少しください。あの踊りの師匠の亀代さんのお墓はどこですね。入りもしない花を買って、半七は亀代の墓のありかを教えてもらった。そうしてその墓には始終お参りがあるかと聞いた。そうでございますね。最初の頃は、お弟子さんがちょいちょい見えましたけれど、この頃ではあんまりご参詣もないようです。毎月ご命日に欠かさず拝みにおいでなさるのは、あの教授屋の息子さんばかりで。教授屋の息子さんは毎月来るかね？はい、お若いのにご奇特なお方で、昨日もお参りに見えました。手桶に水と敷身とを入れて、 半七は墓場へ行った。墓は先祖代々の小さい石塔で、日蓮宗の亀代は仮装でここに埋められているのであった。隣の古い墓との間には、大きい楓が枝をかざして、秋の蝉が枯れ枯れに鳴いていた。墓の前の花立には、居士屋の息子が涙を振りかけたらしい、卑怯とお見苗人が、新しく生けてあった。半七も花と水を備えて拝んだ。拝んでいるうちに、何かガサガサという音が響いたので、思わず後ろを見返ると、小さい蛇が何か追うように秋草の間をちょろちょろと走っていった。こいつを持って行ったかなと、半七は少し迷ったように蛇の行方を見つめていたが、いや、そうじゃあるまいと、またすぐ打ち消した。元の花屋へ帰ってきて、死んだ師匠は生きているうち墓参りに時々来たことがあるかと、半七はおばあさんに聞いた。亀代は若いに似合わない奇特な人で、墓参りにはたびたび来た。たまには居士屋の息子とも一緒に来たことがあったと彼女は語った。これらの話を寄せ集めて考えると、悲しい終わりを告げた若い師匠と、その墓へ泣きに来る若い居士屋との間には、何か糸がつながっているらしく思われた。どうもお邪魔をしました。半七は銭を置いて寺を出た。寺を出て上野の方へ引っ返すと、半七は一人の背の高い男に出会った。それは松吉という手先で、あだ名をひょろ松と呼ばれる男であった。おい松、いいところで見つけた。実はこれからおめえのうちへ寄ろうかと思っていたんだ。何です?何かご用ですか?おめえまだ知らねえのか、お化け師匠の死んだのを。知りません、と、松吉はびっくりしたような顔をしていた。へえ、あの師匠が死にましたかい。ぼんやりするなよ。目と鼻との間に巣を食っていながら、と、半七は叱るように、もう少し身に染みて御用を務めねえじゃいけねえぜ。半七からお化け師匠の死を聞かされて、松吉は目を丸くしていた。へえ、そうですかい。悪いことはできねえもんだね。お化け師匠、とうとう取り殺されたんですよ。まあ、どうでもいいから。俺の言うことを聞いてくれ。おめえはこれから手を回して、この近所で、知竜様のお札売りの泊まっているところを探してくれ。曝露町じゃあるめ。万年長編だろうと思うが、まあ、急いで見つけてきてくれ。別に難しいことじゃあるめ。ええ。どうにかこじつけてみましょう。しっかり頼むぜ。女才はあるめえが、お札売りが幾人いて、それがどんな奴だか、よく洗ってこなけりゃいけねえぜ。用がす、受け合いました。ひょろ高い男の後ろ姿が山下の方へ遠くなるのを見送って、半七は神田のうちに帰った。その日は一日暑かった。日が暮れると、源氏がこっそり訪ねてきて、お化け師匠の剣士は今朝済んだが、 人が殺したか、蛇が殺したかは確かに決まらないらしかったと話した。普段から評判の良くない師匠だけに、所詮は蛇にたたられたということに決められてしまって、後の面倒な詮議はないらしいと言った。半七はただ笑って聞いていた。師匠の弔礼はいつだ？明日の明け六半、午前七時だそうです。別にこれという親類もないようですから、家主や近所の者が寄り集まって何とか始末をするでしょうよ、と源氏は言った。松吉の方からはその晩何の頼りもなかった。明くる朝半七は師匠の弔いの様子を伺いながら、妙心寺へ出かけて行くと、師匠の遺骸は顔で送られて、町内の者や弟子たちが三四十人ほどもついてきた。その中には源氏が嫌に目を光らせているのも見えた。教授屋の息子の弥三郎が青い顔をしているのも見えた。女中のお村の小さい姿も見えた。半七は知らん顔をして隅に行儀よく座っていた。度胸が終わって遺骸はさらに焼き場へ送って行かれた。回送者が思い思いに退散するうちに半七はわざと遅れて座を立った。そうして帰り際に墓場の方へそっと回ってみると、一人の男が昨日の墓の前に拝んでいる。それは教授屋の息子にそう言いないので、半七は草履の足音を盗んで、その後ろの大きい石灯の影まで忍んでいって、耳を澄まして伺っていたが、弥三郎は何にも言わずに、ただ一心に拝んでいた。やがて拝んでしまって一足行きかけたときに、後ろの石灯の影から顔を突き出した半七と、彼は初めて目を見合わせた。弥三郎は少し慌てたような風で、急いでここを立ち去ろうとするのを、半七は小声で呼び止めた。へえ、なんぞご用で、と。弥三郎は、なんだかおどおどしながら立ち止まった。少しおめえさんに聞きたいことがある。まあ、ここへ来ておくんなさい。半七は彼を師匠の墓の前へ連れ戻して、二人は草の上にしゃがんだ。今朝は薄く曇っているので、まだ乾かない草の露が二人の草履の裏にひやびやと染みた。お前さん、ご既得に毎月この墓へお参りに来なさるそうですね、と半七はまず何気なしに言った。へえ、若い師匠のところへはちっとばかり稽古に行ったもんですから、と弥三郎は丁寧に答えた。彼は昨日の朝以来、半七の身分を大抵察しているらしかった。そこで、くどいことは言わねえ。手短に話を片付けるが、お前さんは死んだ若い師匠とどうかしていたんだろうね。弥三郎の顔色は変わった。彼は黙ってうつむいて、膝の下の青い歯をむしっていた。ねえ、正直に言ってもらおうじゃねえか。お前さんが若い師匠とどうかしていた。ところが師匠はあんな惨めな死に様をした。ちょうどその一周期に大師匠がまたこんなことになった。因縁といえば不思議な因縁だが、ただ不思議だとばかり言っちゃいられねえ。 若い師匠の仇を取るために、お前さんが大師匠をどうかしたんじゃねえかと、世間でさながら評判をしている。それが神の耳にも入っている。とんでもねえこと。私がどうしてそんな、と、弥三郎は唇を震わせながら慌てて打ち消そうとした。いや、お前さんがしたんでねえことは私は知っている。私は神田の藩士という御用聞きだ。世間の評判を当てにして罪とがもねえものをむやみにどうするのこうするのと、そんな無慈悲なことはしたくねえ。その代わりに何もかも正直に言ってくれなけりゃ困る。いいかい、わかったかね。そこで今の一件だが、全く若い師匠とどうかしていたんだろうね。え、嘘を言っちゃいけねえ。この墓の中には若い師匠が入っているんだぜ。その前で嘘をつかれた義理じゃあるねえ、と、半七は墓を刺して脅すように言った。花立ての花も今日はもうしおれて、桔梗もお見苗しも乾いた葉を垂れていた。弥三郎はじっとそれを見つめているうちに、彼のまつげはいつか潤んできた。親分、何もかも正直に申し上げます。実は、おととしの夏頃から師匠のところへ毎晩稽古に行くうちに、若い師匠と。けれども、親分、正直のところ、一度も悪いことはした覚えはありません。師匠は、あの通りの病身ですし、私もこの通り、気の弱い方ですから、大師匠の目を忍んで、ただ、まあ、打ち解けて話をするぐらいのことで。それでも、たった一度、去年の春でした。若い師匠と一緒にここに墓参りに来たことがありました。その時に師匠は、どうしてもうちにいられないことがあるから、どこへか連れて行ってくれと言うんです。今思えば、いっそその時に思い切ってどうかすればよかったんですが、私も両親はあり、弟や妹はあり、それを売っちゃって駆け落ちをするわけにもいかないので、ともかくも師匠をなだめて無事に返したんですが、それから間もなく師匠はどっと寝つくようになって、とうとう、あんなことになってしまいました。それを考えると、私は、なんだか師匠を見殺しにしたようで、開けてもくれても気がとがめてなりませんから、毎月その詫びながら、墓参りには欠かさずに来るようにしています。ただ、それだけのことで、今度の大師匠のことには、何にも関わり合いはありません。大師匠が蛇に殺されたと聞いたときには、私は思わずゾッとしました。何しろ、それがちょうど若い師匠の一周期というんですから。半七が想像した通り、若い師匠と若い教授屋との間には、こうした悲しい恋物語が潜んでいたのであった。彼の懺悔に偽りのないことは、若い男の目から幾時なく流れる涙の色を見てもうなずかれた。若い師匠が死んでからお前さんは、もう師匠の家へはちっとも出入りをしなかったかね。へえ、と、弥三郎は、口ごもるように言った。隠しちゃいけねえ。大事な場合だ。え、本当に出入りをしなかったのか。それが、実におかしいんです。 どうおかしいんだ。まっすぐにいいね。半七に睨まれて、やさぶろうは、何かしきりにもじもじしていたが、とうとう思い切ってこんなことを白状した。若い師匠が死んで一月ばかり経つと、亀次は教授屋の店へぶらりと来て、店に仕事をしている矢三郎を表へ呼び出した。娘の35日の配り物や何かについて少し相談したいことがあるから、今夜ちょいとうちへ来てくれというのであった。その晩出て行くと、配り物の話はつけたりで、師匠は矢三郎に向かって、自分のうちの婿になってくれないかと突然言い出した。頼りにしていた娘に別れて何分寂しくてならないから、お前さんを見込んで頼む。どうぞ養子になってくれと言った。思いもつかない話でもあり、かつは自分は総領の跡取りであるので、矢三郎は無論に断って帰った。しかし、師匠の方でなかなか諦めないらしく、その後も執念深く付きまとってきて、何かと名をつけて無理に彼を呼び出そうとした。一度は途中で捕まって、嫌おうなしに、湯島編のある茶屋に引っ張って行かれた。下戸の矢三郎は酒を強いられた。亀次もだんだんに酔いが回ってきて、婿になれというのか、亭主になれというのか、わけのわからないようなことを生めかしい素振りで言い出したので、気の小さい矢三郎は震えるほどに驚いて、一生懸命に振り切って逃げて帰った。その茶屋へ引っ張られて行ったのは、いつ頃だね、と、半七は笑いながら聞いた。今年の正月です。それから三月にも浅草で出くわして、無理にどっかへ引っ張られようとしたのを、それもようよう振り切って逃げました。それから五月の末でしたろう。日が暮れてから近所の湯へ行くと、その帰りに私が男湯から出ると、師匠もちょうど女湯から出る。そこでばったりまた出会ったんです。すると、相談があるからぜひ寄ってくれと言うんで、今度は逃げることもできないで、とうとう師匠の家まで一緒に行きました。格子をがらりと開けて入ると、長火鉢の前に一人の男が座っているんです。師匠よりは、7、8つも若い40ぐらいの色の浅黒い男でした。その男の顔を見ると、師匠はひどくびっくりしたようにしばらく黙って突っ立っていました。何しろ、客の来ているのは私にとってもっけの幸いで、それをしように早々に帰ってきました。そんなことがあったのかと、半七は腹の中でにっこり笑った。一体その男は何者だか、お前さんはちっとも知らねえか。知りません。女中の大村の話によると、何でも師匠と喧嘩をして帰ったそうです。その以上のことは、矢三郎も全く知らないらしいので、半七もここで切り上げて彼と別れた。今日のことは誰にも当分沙汰なしにしておいてくんねえよ。4。寺の門を出ると半七は松吉に会った。親分の家へ今行ったら、ここの寺へ来ているというから、すぐに引っ返してきました。昨日もあれから万年帳の方をすっかり漁ってみたが、 どこにもそんなお札売りらしい奴は泊まっていねえんです。それからそれと探し歩いて、ようよう今朝になって本所の安泊まりに一人いるのを見つけたんですが、どうしましょう。いくつぐらいの奴だ。さあ、27、28でしょうかね。宿の亭主の話や、4、5日前から暑さにあたって商売にも出ずにゴロゴロしているそうです。矢三郎から聞いた男とは、年頃もまるで違っているので、半七は失望した。ことに、4、5日前から宿に寝ているというのでは、どうにも詮議のしようがなかった。そいつ一人きりか、他に連れはねえのか。もう一人いるそうですが、そいつは今朝早くから山手の方に商売に出たそうです。なんでも、そいつは40ぐらいで、半分聞かないうちに半七は手を打った。よし、俺も後から行くから、おめえは先へ行って、そいつの帰るのを待っていろ。松吉を先にやって、半七はまた亀寿の家へ急いで行くと、下女の大村は近所の人たちと一緒に焼き場へ回ったというので、うちには知らない女が二人座っていた。亀寿と喧嘩をして帰ったという男について、大村から詳しいことを聞き出そうと思って半七はしばらくそこに待っていたが、お村はなかなか帰ってこなかった。待ちくたびれて源氏の家へ行くと、これも弔いの帰りにどこかへ回ったと見えて、まだ帰ってこないと女房が気の毒そうに言った。女房を相手に二つ三つ世間話をしているうちに、やがて上の向かねが四つ。午前10時を過ぎた。お札売りも山手へ登ったんじゃどうせ昼過ぎでなけりゃ帰るね。半七はその間に2、3軒用足しをしてこようと思って、早々に源氏の家を出た。それから駆け足で2、3軒回って途中で昼飯を食って、おんまやがしの私に来たのは、やつ、午後2時少し前であった。ここで本所へ渡る船を待っていると、一足遅れてこの私へ来たのは、菅笠をかぶった40格好の色の黒い男で、手甲脚半のわらじがけ、首に小さい箱をかけていた。それが、知龍のお札売りであることは、半七にもすぐに悟られたので、物に慣れている彼も思わず胸を躍らせた。松吉から宣告聞いたのは、こやつにそういない。年頃も矢三郎から聞いた男に符合している。しかし、確かな証拠もないのに、突然に御用の声をかけるわけにもいかない。ともかくも宿へ帰るのを突き止めた上で、なんとか詮議のしようもあろうと思って、半七は何気ない風をして、時々に彼の傘のうちに注意の目を送っていると、お札売りの男もそれと悟ったらしく、こっちの目を避けるようにわざと柳の下に隠れて、胸を少し広げて扇を使っていた。薄く曇った空は昼から少しずつ剥げてきて、駒形堂の屋根も明るくなった。そよりとも風のない日で、秋の暑さは大川の水にも残っているらしく、向こう岸から漕ぎ戻してくる渡し船にも、白い扇や手ぬぐいが乗り合いの額にかざされて、女の子の絵日傘が赤い影を船端の波にゆらゆらと浮かべていた。その一群れが こっちの岸へついて、ぞろぞろ上がっていくのを待ちかねたように、お札売りは入れ替わって乗った。半七も続いて飛び乗った。おーい、出るよ。船頭は大きい声で呼ぶと、子供の手を引いたおかみさんや、寺参りらしいおばあさんや、中元の砂糖袋を下げた小僧や、五六人の男女が遅ればせにどやどやと駆けつけてきて、揺れる船べりからだんだんに乗り込んだ。やがて漕ぎ出した時に、お札売りは友の方に乗り込んだ一人の男を急に見つけ出したらしく、他の乗り合いをかき分けて彼の胸ぐらをひっつかんだ。いやい、この泥棒。よくも俺が大地の商売道具を盗みやがったな。これ、知竜様の罰が当たるぞ。泥棒と人中で罵られた男も、やはり四十前後の男で、根治の野暮な人獲物を着ていた。彼は、他の乗り合いの手前、おとなしく黙っていられなかった。何、泥棒、とんでもねえことを言うな。俺が何を盗んだ。しらばっくれるな。俺はちゃんとてめえの面を覚えているんだ。いけずうしい野郎だ。どうするか見やがれ。お札売りは、相手の胸ぐらをつかんだままで、力任せに幾度か小突き回した。男もその手をつかんでねじ離そうとした。小さい船は揺れ傾いて、女や子供は泣き出した。船の中で喧嘩をしちゃいけねえ。喧嘩なら岸へついてからにしておくんなせえ。船頭は叱るように制した。他の乗り合いの客も口々になだめたので、お札売りは、よんどころなしに手を緩めた。しかし、まだそのままにすがせそうもない険しい顔色で、相手をきっと睨みつめていった。船が本所の貸しへ着くと、半七はまずひらりと飛び上がった。続いて、かの男が上がった。その後を追うように、お札売りも上がってきて、再び彼の袖を掴もうとするのを、男は慌てて振り切って逃げ出そうとしたが、その片腕はもう半七に押さえられていた。お前さん、何をするんですと、男は振り離そうと身をもがいた。神妙にしろ、御用だ。半七の声は、鋭く響いた。男は、不意に魂を抜き取られたように、ただ棒立ちに突っ立ったままであった。勢い込んで追おうとしたお札売りも、思わず立ちすくんでしまった。お前はこいつに何を取られた？黒い蛇だろ、と、半七はお札売りに聞いた。はい。さようでございます。こいつと一緒に番屋まで来てくれ。二人を引っ張って半七は近所の地震番へ行った。アサリの殻を店の前の泥に敷いていた地震番の親父は抱えていたザルを放り出して半七らを家へ入れた。おい。素直に何もかも言っちまえ、と、半七は、かの男を睨むように見た。てめえは、おなり道の横丁のお化け師匠の色か、亭主か。何しろ、久しぶりで訪ねて行くと、師匠は若え男なんぞを引っ張って帰ってきて、てめえに会ってもいい顔をしねえ。あんまり不実だとか薄情だとか言うんで、てめえは師匠と焼きもち喧嘩をしたろ。それが元で、とうとう師匠を殺す気になって、ここにいるお札売りの箱から蛇を一匹盗んで、 狂言の種に使ったろう。てめえも、なかなか芝居気がある。お化け師匠と札付きになっているのにつけ込んで、師匠をそっと締め殺して、その蛇を死骸の首へ巻きつけておいて、娘の執念だとかたたりだとか、飛んだ林家正蔵の階段で、うまく世間をごまかそうとしたんだろう。それで世の中が無事息災で通っていかれりゃ、闇夜にブラチョウチンはいらねえ理屈だが、どうもそうばかりはいかねえ。さあ、恐れ入ってまっすぐに何でも吐き出してしまえ。ええ、落ち着いているな。ヤニを舐めさせられた蛇のように、往生際が悪いと、もう、お慈悲をかけちゃいらんね。さあ、申し立てろ。江戸中の木肌を一度にしゃぶられたわけではあるめえし、口の聞かれねえはずはねえ。飯を食うときのように、大きい口を開いて言え。やろう、わかったか。悪く片付けて嫌がると、ひっぱたくぞ。今と違って、昔の番屋の調べは、みんなこんな調子でしたよ、と、半七老人は言った。町奉行は格別、番屋で調べるときには、おかっぴきや手先ばかりでなく、八丁堀のお役人衆も、みんなこの息で頭からポンポンやっつけるんです。芝居や講釈のようなもんじゃありませんよ。ぐずぐずしていると、まったくひっぱたくんですよ。それで、その男は白状したんですか?と、私は聞いた。煙に巻かれて、みんなベラベラ申し立てましたよ。そいつは、元は、上野の三内の坊主で、亀地よりも年下なんですけれども、女にうまく丸め込まれて、とうとう寺を開いてしまって、十年ほど前から甲州の方へ行って、還俗していたんですが、故郷を忘れじがたして、江戸が恋しくなって、今度久しぶりで出てきて、早速亀地のところへ訪ねて行くと、女は白状だから見向きもしない。おまけで教授屋の生若えせがれなんぞを引っ張ってきたのを見たもんだから、坊主はむやみに悔しくなって、なんとかして異種返しをしてやろうと、そこらの安宿を転げ歩きながら足掛け二ヶ月越しもつけ狙っているうちに、亀地の娘が去年死んで、それからお化け師匠の評判が立っているのを聞き込んで、根が坊主だけに資料のたたりなんていうことを考えついて、とうとう師匠を締め殺してしまったんですよ。蛇を種に使ったところはうまく考えましたね。その蛇はお札売りのを盗んだんですか?本所の安宿に転がっていると、ちょうどそこへ、地流のお札売りが泊まり合わせたもんだから、それからふと思いついて、その蛇を一匹盗んだんです。そこで蛇を見なかったら、そんな知恵も出なかったかもしれませんが、師匠も坊主も、つまり、お互いの不運ですね。時効は盆前、娘の一周期と、うまく道具が揃っているもんだから、夜更けに水口からそっと忍び込んで、師匠を殺す、蛇を巻きつける。すべて、おあつらえの通りの階段が出来上がったんです。私は、最初に女中のお村というのに目をつけていたんですが、これはよく寝込んでいて、全く何にも知らなかったということが、後でわかりました。それにしても、あなたはどうして 知竜のお札売りに手をつけようと考えついたのです。それが私にはわからなかった。半七老人はまたニヤニヤ笑っていた。なるほど。今時の人にはわからないかもしれませんね。昔は毎年夏場になると、マムシよけヘビよけのお札売りというものがどこからか出てくるんです。有名な知竜様の他にいろいろのまがいものがあって、その札売りはヘビを入れた箱を首にかけて、人の見る前でそのお札でヘビの頭を撫でると、ヘビは小さくなって首を縮めてしまうんです。本当の知竜様はそんなことはありませんが、まがいものになると普段から蛇を鳴らしておく。何でもお札に針を刺しておいて蛇の頭をちょいちょい突くと、蛇は痛いから首を縮める。それが自然の癖になって、髪で撫でられるとすぐに首を引っ込めるようになる。その蛇を箱に入れて持ち歩いて、さあご覧なさい。お札の既得はこの通りでございますと、生きた蛇を証拠にしてお札を売って歩くんだということです。私がお化け師匠の首に巻きついている蛇を見たときに、なんだかひどく弱っている様子が、どうも普通の蛇らしくないので、とその蛇よけのまがいものを思い出して、試しに返しでちょいと押さえると、蛇はすぐに首を縮めてしまいましたから。さてはいよいよお札売りの持っている蛇に相違ないと、見極めをつけて、それからだんだんに手繰っていくうちに、相手にうまくぶつかったんです。え？その坊主ですか？それは無論死罪になりました。お札売りはどうなりました？知竜様の名前を語ってそんなイカ物を売っているんですから、今なら相当の罰を受けるでしょうが、昔は別にどうということもありませんでした。つまり、騙される方が悪いというような理屈なんですね。それでもやっぱり気が咎めると見えて、お札売りは私に傘の内を覗かれて、なんだか落ち着かないような風で遠のいていたんでしょう。知竜様ばかりでなく、昔はこんなまがいものが、たくさんありましたよ。一体その知竜様というのはどこにあるんです？東海道の三州です。今でもご信心の人がありましょう。おや、雨が止んだと見えて表が急に賑やかになってきました。どうです？せっかくおいでなすったもんですから、ともかくも一回りして、軒上賃に火の入ったところを見てこようじゃありませんか。お祭りはどうしても夜のものですよ。老人に案内されて、私は町内の飾り物などを見て歩いた。その晩、家へ帰って、東海道名所杖を食ってみると、三州知竜の宿の下りに、知竜の神社のことが詳しく記されて、マムシヘビよけの守りは、別当承知院社人よりこれを追い出す。遠近これを信じて授かる者、多し。夏、秋の頃、山中、草林にこれを懐中すれば、 マムシヘビ、逃げ去るという、うんぬん、と、書いてあった。